アルビナエンターテイナー粕谷浩二です。
あんこ大好き声優平井正幸です。
さあ、
はい、
最近どうすか？
最近ね、そうね、なんだろう、どうだろうね
平和ですか？
うん、平和だね。
僕もね、
うん、
あまりにも平和すぎてね、
うん、
今ツイッター眺めてたんですけど、
あ、
その平和、平和を求めてツイッターのタイムラインを眺めているところもあるよね。なるべく平和に触れていたいなとは思う。まあツイッターのタイムラインなんて不穏なものにもいっぱい触れるんだけども
荒れてる、
不穏なものにもいっぱい触れるんだけども、うん、その中にある、確かにそこにあるはずの平和を、まあ、いつも探している僕たちは。
そうね。
でね、見つけたのがね、
うん、
あのセブンイレブンの丸い粒あん&マーガリンっていうパン、
うん、はいはい、
これね、なんて平和なんだと思ってまずね、うん、そのセブンイレブンのツイッターのこの丸い粒あん&マーガリンのパンの画像がすごい美味しそうで、
うん、あ、そうなの、
美味しそうって思って、
うん、
で買いに行ってさ、
うん、
でもあの丸い粒あん&マーガリン美味しそうだなと思って探したんだけどなくて、
うん、
ないやって思って帰ってから家に着いて、
うん、
はっって思ったの、
うん、
その丸い粒あん&マーガリン、なんか僕の中で甘いものスイーツだと思ってそのスイーツ棚探してたけど、
うん、
あれパンじゃねって、
あ、
一人でね、
うん、
あれパンじゃねって思ってなんかすごい、なんて言うんだろう、誰も言ってないのに恥ずかしい
勘違い、
誰も何も言ってないのに恥ずかしい、
うん、
違う違う違う違う、これ違うんだよって誰も気づいてないのに恥ずかしがっちゃう感じ、
うん、
あってね、ちょっとリベンジしようって思って、
うん、
今度はちゃんとパンの棚に行ったらちゃんとパンの棚に並んでて、
あったね
で食べたら美味しかったね、
うん、あ、いや、あんとマーガリンはね、合いますわね。
塩味、塩味と、
うん、
で粒あんと、
うん、
まあ、なんかそのパンも、まあなんかちょうどいい、ちょうどいいもっさり感
うん、
多分あれね、もっとしっとりしてる、まあ、菓子パン、菓子パンした菓子パンだと、
うん、
多分ちょっとしつこいんだと思うんだよね、
うん、
でもそれはちょうどこう、いい感じにパサついてるパサついて
る、いや、うん、まあ、
ダメなパサつきじゃないんだよ、
あえての、
そうそうそう、あえて、
うん、
そうなるべくしてなったパサリ感で、
うん、
それがちょうどこうマーガリンの塩味、塩味とそのパサつき感で、
うん、
こう唾液を刺激してジュワーって口の中がジュワーってなってるところに、
うん、
優しくしっとりとした粒あんが相まって、
うん、
美味しい、
うん、
幸せ、
うんうん、
平和
よかった、
うん、平和やなと思って ね、
うん、そうね、
そんなことを思いましたよ、
うん、
なんかないの、
え
平井さんにはなんかないの、この日々に、
この日々に、
うん、
ああそうね、あ、でもね、この間ね、
うん、
あのあんこが挟んであるハンバーガーを食べに行った、
ね、あ、なんかハンバーガーって書いてあったね、
うん、
どっかにね、
そう、なんか知り合い あの役者さんから教えてもらってね、なんか新宿になんかこんな、なんか美味しそうなあんこの写真、なんか宣伝が載ってたんだよ、
すごいアバウト
で写真送られてきて、
ああ
、確かに美味しそうって思って、でちょっと店の場所も、あ、ここですよって教えてもらって行って、
うん、
でまあ普通のハンバーガー屋さんなのね、
うんうんうん、
あのちょっとなんかアメリカンチックなハンバーガー屋さんで、うん、あのメインメニューは本当にあの肉厚のハンバーガーだよみたいな感じのお店なんだけど、
うん、
その、 あの おやつ感覚的に食べるハンバーガーの欄にアンバーガーが
あって、な
るほど、ね、で、まあ、僕はそれが目当てだったから、あのパーって入って店員さんにアンバーガー2つ、あの2つって言ってもあの種類が違うのね、あの普通のあんことあのホイップクリーム挟んであるやつと、 あんことホイップクリームとカスタードが挟んであるやつ2種類あったの。でそれをあの1つずつ食べたいなって思って頼んだら店員さんにアンバーガー2つですねみたいなあこいつあのハンバーガーよりアンバーガーの方を頼みやがったみたいな、すんごいあの苦笑い的な笑みをこう向けられてあはい好きなんですみたいなあどうもみたいな、ちょっと照れながらで こちらですね、あのお持ち帰りですかって聞かれつつも、あの食べていきますって、そこでもちょっと苦笑いされつつでも食べてみて、ああ美味しい美味しいって思って、
うん、
やっぱりねパンのねあのバンズのあの間、それをあのちゃんとこんがり焼いてくれてんのね。
ああ、
ね、サクッとしててね、
うん、内側ね、
そうそうそう、うん、なんかそれがまたあんことホイップクリーム、まあ、またはカスタードと相まって美味しかったんですな。
うん、ああ、本当ね、僕もね、あの、うん、あんこものに関してはね、うん、あの美味しいなって思うんですよ。
うん、
思う。だそれは多分その年、ね、1か年、ね、2かぐらい久々に食べてうまかったって思うぐらいで、
平和か、
僕はそんなにこう、うん、ねほぼ毎日のように食べるタイプではない。っていうかさ、もうあんこを年に360食ほど食べる人だったらもうマツコの知らない世界レベルじゃない？
そう？そこまで詳しくないよ。
いやいやいや、少なくともその数字上はそうですよ。
まあそう？
うん、そうあってほしい。
僕はただ好きで食べてるだけだからね。
平和ですね。あのうち僕が住んでいるマンションの横でやっている工事がね、うん、もう多分そのもうそろそろ終わるんでね、
あ、
まあ、10月に入った頃にはもうその工事の音はしなくなるだろうとは思いますけどね、
うん、
でもやっぱねあのこっちのコンディションによるところもあるよね、
うん、
あのまあ、なんとなく穏やかな時はそのカーンカーンカーンっていう音とかがしてても、
うん、
頑張ってくださいって思うんだけど、
うん、
なんかもう、あ、もう生きてる意味がわからなくなったなみたいな時に、うん、響いてくると、
うん、
ああもうなんか頭の中でウォーンウォーンウォーンウォーンみたいなさ、
うん、
あの和風のスピリチュアルなこう、うん、SE みたいな感じ
頭の中でも鳴り響く、
そうなんかドロドロドロってっていうことになったりすることもあるよね、うん、
あ、
そんな秋の入り口となっておりますけども、
はいはい、
それでは今回もちょっと平和をかみしめながらおしゃべりしてまいりましょうかね、
うん、
1 2 1 2 3、
プロジェクトワンサイズ三色丼ぶり、どうも、セブンイレブンでは最近あの LINE Pay を使うことにが多くなってきました。なんかちょっと7個と LINE Pay のこの使い分けをぼんやり考えてます。粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。そうですね、まあペイ系は結局何も使ってないんですけど、コンビニのパン系でやっぱりあんこを使用してくれるのがローソンさんなんで、ローソンの、あんこ天国っていうあんパンおすすめです。あんこ大好き声優平井雅之です。
はい、
この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が日々思うこと、気になったことなどをそれぞれの持ち味を生かしながら 主に雑談風味で時には熱々にもしくは告知を適量まぶしつつ美味しく召し上がっていただくトーク番組です。
なんかもうあんこいつも別にあんこの話してないのにあんこ大好き声優って頻繁に言ってるのにもうたまにあんこの話しちゃうともうあんこだらけになっちゃうよね
そうい
ろいろなんかね、うん、あの気を取り直していきたいと思いますけれども、
はいはい、
今回はこんな話題の具を用意してみました。バッグをリュックからショルダーバッグに変えた平井。
うん、変えました。
平井さんをもっと知りたいリスナーからのメール。
へへ。
ゲッターズ飯田の五星三神占い。ゲッターズ飯田の五星三神占い2020年版。
んゲッターズ。
Hulu が8周年、LINE モバイルが3周年。なんだってね。
あ、そうなんですね。
という、
はい。
支離滅裂な感じの具を用意してみましたけども、はい、今回は何をつまんでまいりましょうか。
う
ん、
そうね。あ、じゃあ、僕のことをもっと知りたいって言ってくださるリスナーさんからのメールを言っちゃいましょうか。
わかりました。
はい。
では今回は僕が読めます。
お。
差出人は、マイミンさんですね。
ありがとうございます。
カセヤさん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
私はカセヤさんに指摘されるまでこの挨拶にしようとは思いつきませんでしたてっきり使用できるのは平井さんオンリーだと勝手に思い込んでいました。
そんな
これから使わせていただきますね。
ぜひ。
ところで遅くなってしまいましたが、平井さん37歳のお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
ツイッターでいろんな方々からお祝いのメッセージが届いていましたね。
はい。
どんなお誕生日を迎えられたのか差し支えなければ教えてくださいそして去年もやりましたが一問一答を考えましたので、もしよろしかったらお答えいただけると嬉しいです、
うん、
答えられる範囲でいいので、できましたら5秒以内くらいにお願いします。
はい。
とこの後に、まあ、一問一答がちょっとあるんですけども、
はいはい、
それがありまして、一つ気になっていることがあります。
お、
それは以前粕谷さんが平井さんの誕生日に大人のおもちゃ的なものをプレゼントしていましたが、ズバリどうでしたか。
あ、ね、
あ、これはお答えいただかなくても結構ですがちょっと気になったので質問してみましたということで、
はい、
いただきましてね、
ありがとうございます。
あれどうだったんですか、あれは。
あれはまあ大事に使わせていただきましたけど、
ありがとうございました。僕がありがとうございました。違う、まあね、
まあね、そういう大人のおもちゃだなっていう、ね、あれですよ ね、
うん、こうね、それはまた ね、ちょっと二人で ね、あれしていてさて、そんなわけで一問一答がありますのでは
い、はい、
やりますか。
やりましょうか。
やりましょうかね、
うん、
これがねどうなるかわかりませんけど、まあ、とりあえずやってみないとわかりませんので
、うん、
やってみたいと思います。平井正幸さんに一問一答。
イエス。
最近嬉しかったことは？
あ、誕生日にお祝いメッセージをいっぱいもらえたこと。
あ、最近笑えたことは？
あ、映画を見て
最近びっくりしたことは？
びっくりしたこと、あ、そう、最近歌舞伎の映像を見てちょっとびっくりした。
最近泣けたことは？
泣けたことな、あ、これも映画見て
自分の一番好きなところは？
前を向けること。
自分の一番嫌いなところは？
あ、そうね。自分ダメダメだなってすぐ思っちゃうこと。
これまでの人生で一番怒ったことは？
怒ったこと？あるはずなんだけど覚えてないです。
今までで一番嬉しい誕生日プレゼントは？
一番劇団の同期に作ってもらった段ボールの本。
今までで一番幸せを感じたのはどんな誕生日？
幸せ、あ、でも、あ、この間の誕生日かな、うん、
この世で一番美味しいと思う食べ物は？
あんこもそうだし、肉もそうだし、まあ、一番決められないな。
ってなんなんな時間があったら一日中やっていたいことは、
ゲーム、読書、映画鑑賞。
今一番行きたい場所は、
行きたい場所、見晴らしのいいとこ。
自分が目指す理想の男とは。
理想の男か。あ、でも具体的に言うと俳優の山崎努さん。です。
そうですか、じゃあ以上です。
はい、はい、どうもそんな、こんな感じですね。
リスナーのみ、これ録音だから一番難しいのがさ、なんかこの生放送だと、この中でリスナーの皆さんはどれが気になったって聞きたいんだけども、リスナーさんの意思をねリアルタイムでさせないからね、どれを聞いたらいいのか分かりませんけどね、どれが話したい、平井さん、
どれかな、どれだろうね。まあそうですね、
なんかこの中でこの一問はなんかグッときたみたいなのあります？
グッとね、
よくぞ聞いてくれましたみたいな、いい質問ですねみたいな、ね、
質問ですねふふふふっていう、そうね、
ないね、
うん、
嬉しかったことと、
うん、
まあ、今までで一番幸せを感じた誕生日が、今回だったということですけども、
あ、そうね、
どうでした？
いや、最近嬉しかったことは、まあ、その通りで、誕生日にこんなにいっぱいお祝いメッセージもらえるとはって思って、
まあね、リプライの山はね、僕も見てて、ああ、よかったねって思いましたよ。
うん、
割とこうね、そのいいねがたくさんついておしまいなことがよくありますけども、まあ、平井さんがねここ 1,2 年とかリプライをかなり丁寧にやり続けてきたツイッターの育て方の結果かもしれないね。
そうね
なんかこにゃこにゃ言ったけど今そう、みんながアット送信リプライで、コメントを寄せたっていうのはね、いい出来上がりでしたね。
ありがたかったです。嬉しかった。
で、それが一番嬉し、一番いい誕生日でしたか。
まあ単純に、まあこの年まで、まあ無事、ね、年齢を重ねられたっていうことで、まあそれが一番の良かったなっていう、幸せだなって。僕は幸せだなって
言われじゃあなんかあれの、毎年今年が一番良かったみたいなことを言うみたいなパターンなの？
ああ、でもそうね。いや、だから、まあ一番っていうのがね、なかなか難しいところでね。まあその時はやっぱりその時で、ああ、今が一番だって思っちゃうけど、でもそれは、やっぱりこう、ね、どんどん更新されていくし、なんだろう。だからやっぱり今が一番っていう感じかな。
ああ、そんな今一番行きたい場所が見晴らしのいいところだね。
そう。
もうそのまま死ぬのかな。ああ、今が一番幸せだっつって見晴らしのいいところでふわー。
そんな。
海かな？山、崖かな？わかんないよね。
あやっぱりね、見晴らしいいところ行くとね、もう心が洗われるね。
ああ、そうですか。
いいですね、って、
平井さんさ、
何？
平井さん、丸い粒あん&マーガリン食べた？
食べてない。
じゃあ、あげます。
あれ？あ、どうも。わーい。あ、ほんとだ、丸い。
まあ、100円のね。
100円。
いや、マジでセブンイレブン。
うん、
僕は特別な、その思想とかがあるわけではないんだけど、うん、まあ、一番行きやすいのがセブンイレブンなんで、
うんうん、
まあセブンイレブンのツイッターとかはまあよく見ててね、
うん、
でそのまあセブンイレブンの商品 新商品情報とか流れてきて、
うん、
あいいなって思ったらチェックをすることになしてるんですけど、
うん、
いや何はともあれね、
うん、
あの画像がおいもうあ僕多分ツイッターで同じこと書いてる画像が美味しそうすぎるって思ったんですよ。
そうなんね。いやうちにちょっと近所にあのセブンイレブンがないから
ああ
ちょっとなかなか利用はしてないんだけど、
ああ
でもちょっと気にはなってた。
そうだね、うん、であとはねやっぱそのなんか前回ね、うん、なんかどう平井さんの誕生日に僕はどうしたらいいのっていうことに答えが出ないまんまツイッター見てたら、まあ、リプライが大盛り上がりで楽しそうだから済んだかなと思って
あそう
楽しそうに済んだかなって思って、
うん
うん、僕なんか何も思い浮かばりませんでしたってことなんですけどね。
いやいや、
やっぱ結果平井さんに今あのところ暗黒ぐらいしか思い浮かびません
そうね。
でまあまああの楽しい日々を送っているようでね、うん、何よりでしょう。
ありがとう。
あとこの今の一問一答シリーズに関してはちょっと分かんないけど、うん、どれか気になった一問一答があったら、そのなんかこの三色丼のブログのコメントのところでもいいし、まああのメール投稿でもいいんでちょっとあれに関してスルーし話してほしいんですけどって送ってください
そうね改めて
なんかちょっと
二度手間で申し訳ないって思っちゃうけど、
そうそうそう、でもなんかちょっと、うん、あんこ以外にどうしたらいいか僕には今更分からないんです、うん、さてそんなわけで次はどの話題をつまんでいきますか、はいはい、
そうね。じゃあバッグをリュックからショルダーバッグに変えた
平井、
はい
ね、
ですね、
変
えたんですよ、
うん、あのね僕はね、
うん、
なんていうか、なんていうかな、感動しましたね。
え？
感動しました。
どういうこと？
あの、僕、昔、
うん、
多分その収録の時かなんかの、オフに、
うん、
平井さんすっげえ荷物重そうだけど何入ってんのそれって。で、
うん、
聞いたような気がするんです。
うん、
で、なんか、いっぱいいろんなものが入ってるんだみたいなことを言ってて、
うん、
にしてもバッグ重そうって結構思ってたので、
うん、
平井さんがツイッターでバッグをリュックからショルダーバッグに変えて なんやかんやもにょもにょって書いてて、うん、わーよかったのねって僕は感動したんです、
うん、
なんでな急どうしたでも急に
あたまたまねあの新しいバッグが欲しいなって、
うん、
最初はリュックにする予定だったのね。でいろいろ探してみてみてあなんかしっくりくるのないなって思って、
うん、
でパッて見たらあの、まあ、カバン売り場コーナー、
うん、
でリュックのコーナーの隣にショルダーバッグのコーナーがあったのね、
うん、
でああなんかショルダーバッグか久々にショルダーバッグもいいなって思って、
うん、
で、まあ、A4 サイズ入るし、まあ、あでもなリュックのこう許容量あの許容量の懐の深さは捨てがたいけどなでもどうしようかなって思ったんだけどやっぱりねリュックはリュックでその懐の深さゆえにあのリュックの中で結構物が迷子になることが多くてですねあとちょっとこうその許容量の深さに対してこう思いを詰め込みすぎるっていうのがあの自分の中でもやっぱりあっていややっぱり重くなるなっていうまあじゃあ久々にショルダーバッグにしようって思ってショルダーバッグにしてみたら、
うん
まあ、案の定今まで入ってたリュックの荷物がね入りきらないわけですよ。
まあそれはそうですよ、うん、あのリスナーさんはさすがに知らないかもしれないけど、
うん、
平井さんね普段そのなんか収録に来るだけなのになんでそんなにパンパンなのっていうぐらい、うん、普段からその懐の深さに甘えてたんだろうね、
うん、
もうねいつもねパンパンなのなんかそして重いからおそらく紙系のものとかが入ってんだろうって思うんだけど、
うん、
だからねあのさすがにじゃあそれはショルダーにならないぐらい入ってるから、
うん、
そうでしょうね
いい具合にこう荷物の削減をできたっていうのと、
うん、
あとやっぱりねあの駅とかであの こう改札でこうなんか財布探したりとかっていうのはね、あの結構ね、あのリュックの時だとこう探しても探しても見つからないっていう時があって、それがすごいストレスだったのね。
僕もね、そういう人が前にいるとストレスってなるね。
それがあのやっぱりショルダーバッグだとこうスッて前に持ってきて、あのパッて開けて、あったって、
そこまあね、中身もだからそんなごちゃごちゃ迷う、迷うほどの迷宮じゃないからね。
そうそうそうそう、パッて見たらパッてあるから、あ、ストレスないわこれ、ストレスフリーだわって思って、
僕もね、そういう人が前にいたらストレスは感じない、
で、あの変えて早々、あ、変えてよかったって思ってる次第でございます、
うん、あーマジか、もうねもうね、
うん、
あ、ほら僕さ、僕はほら、うん、そのもう整理整頓好きだからさ、
お、出た、
だからその、うん、なんて言うんだろう、
うん、
その
整理の悪魔、
カバン、うん、いやいや天使だよ、
え、そうなの、
ああ正義だから、
ああ
僕は正義だから、
正義の天使、
そう、
ああ
でね、そのなんていうか、カバンパンパンな人に対していっぱい思うことがあるんですけど
そんな、
まあ、それはこの際置いといて、
うん、
あ、でも平井さんも、まあ、割と知ってるのかなって思いますけど、僕はさ、あのなんて言うんだろう、なんて割と本当に必要なもの以外何にも持ってないねっていうタイプでさ、
はいはい、
なんかね、その結構僕は普段からそのリュックバッグについて考えて家を出るタイプなんで、
うん、
だからそのなんか、そう、確かに A4 サイズのものとかを持っていくときはリュックバッグだなって思ったりはするんだけど、
うんうん、
でも A4 サイズのものがいらない、そのなんていうんだろう、まあ身一つで仕事バイトに行って、で仕事終わって帰ってくるだけだったら本当に持ち物何もいらないから、
うん、
まあ、手ぶらぐらいで歩くのが結構大丈夫にしてきたタイプなわけです。だからね、まあ、その僕のだから感動ポイントとしては、結果その荷物が少なくても成り立っているっていうことが感じられたこと、知れたことっていうのが良かったなっていうそういう感じかな、
あ、
そういう感じかな、
うん、
まあ、ちょっと、まあ、そこに関してはブログ書くわ。
そう、
僕は自分でブログを書くわ、
うん、
でね、それとは全く関係なく、
うん、
僕もね、結局そのあのね、ラジオじゃ伝わらないですけど、うん、僕大体この、まあ、仕事に行くのに、
うん、
本当に手ぶらっていうのもちょっとなんか体裁が悪いというか、
うん、
なんか本当になんかちょっとやる気ないのかなって、逆に思われちゃうと嫌だから申し訳程度にこれを持ってたわけ。
え、
仕事に
ちっちゃくない、
このこれ、この
ディスクユニオンの
この後で写真を撮ってあげましょう。
その、ね、なんかツタヤとかゲオの、あの借りる時のバッグみたいな。
そうそうそうそうそう、
ね、あのね、
基本的には、うん、CD が5枚かなCD が5枚ぐらい、うん、入る、
うん、それ以外は入りませんよっていう逆を返せば、
はいはい、
うん、
それに、まあ、あの財布とティッシュとかぐらいを入れて、
うん、このれ
そう、この、うん、このバッグにも余裕があるぐらいの
本当に
それでフラフラしてたんですよ、うん、フラフラしてて、で全然困らないし、
うん、
まあ、初めましての人にはちょっとあれだけど、
うん、
何回か会う人には、あの、そうだってほら、僕だってほら荷物いらなくないですかみたいなことを喋れるぐらいの関係性を築いてやってますから、
うんうんうん、
だから全然良かったんだけど、まあね、まあ、結構長年それを使ってたのもあり、
うん、
まあ、ちょっとボロくなってきたなって思ってたところ、
うん、
あのね、平和を求めてツイッターを眺めてたら、セブンイレブン関連でね、ちょっと良さそうなものを見っけたんで、うん、あらまと思って、
うん、
セブンイレブンで売ってるそのちっちゃいショルダーバッグをね、
うん、
買いましたね、
うん、 うん、なんか、
まあ、平井さんと比べるともう全然
だいぶちっちゃい、
多分だから A4 を半分にしないと入んないぐらいの大きさですから、
うんうん、
でも、もう入れる分ないの、僕。
そんな。
入れるもんなくてさ、
あ、
でもこれだから、うん、その、平井さんが懐の深さに甘えていろんなものを、うん、愛を詰め込みすぎてしまった方の逆だよね。
あ、
だもう、懐が大きすぎて、うん、なんか、だから今まで持って歩いてたものを入れてもペターンコになっちまうから、うん、もう使えない、うん、逆に。この子のポテンシャルを生かせないぐらい本当に入れるものがなくてね、
うん、
あのいろいろ思うところがあります。これも気が向いたらブログに書きます。
はい、
あ、そうね、バッグね、まあ、バッグについてのあれこれも ね、
そうね、
まあ、その平井さんと僕で全く別の動きがあったんですよね、うん、あ、違う、平井さんの動きがあったのをちょっと小耳に挟んで僕の中で湧き立つ何かがあったんですけど、
うん、
まあ、結論はブログでということになります
。そうね、
あとはもう一個ぐらいつまみますかね、うん、
はい、
はい、
あ、じゃあゲッターズ飯田さんの五星三神占い2020年版、
ああ
、うん、
あのね、
とは、
あのね、
うん、
これまたこう、これまでの話の流れとはもうガラッと変わってね、
うん、
その、まあ、幸せの兆しを平和の香りでもどこかにないかと思って、まあ、ツイッターを眺めてたら、
うん、
セブンイレブングループ限定で、
セブン好きだなセブン大好きっ子やな、
違うんだよ。別に特別にいい気にしてるわけじゃないけど、見てたら今回たまたま当たりが山になって、山に、波になってこう押し寄せてきて、
うん、
で、そのまあゲッターズ飯田に関して別に好きでも嫌いでもないけど、たまにこう誰かがリツイートしたものとかを見てて、うん、ああ、なるほどっていう、いいこと言うわ、みたいな、うん、そういうこともちょっちょ思ってて、
うん、
で、最近僕のプライベートはね、割とこう、なんて言うんだろうな、救いを求めてってほどものすごくどん底に落ちてるわけじゃないんだけど、
うん、
どうしようかと思うことがたくさんあるわけですよ、
うんうん、
迷いがね、
うん、
迷いがたくさんあって、であんまりこうだからゲッターズ飯田はデータ論だっていうのをはっきり言ってるからスピリチュアルじゃないんだけど、うん、でもあの、まあ、占いとかにすがるのはあんまり精神衛生上良くないとその心理学面からは思うわけですよ、
うんうん、
占いとかに傾倒しすぎてしまうと少しこう自分が本来望むものとは別の方向に意思が流れてしまう、変わってしまうこともあるので、
うん、
どっぷり行くのはあれだけど、でもそこら辺をあの冷静に見た上でなんて言うんだろうね、そのじゃあ困ったから阿弥陀で決めようかっていう時の阿弥陀くじぐらいの存在として決める、迷いの中からこう何かを定めていく、決めていくのの参考にこれいいのかなって思ったわけですよ、
うんうんうん、
タイミング的にもあの2020年版令和2年版って書いてあるんだけど、こう今なんかこの下期9月から12月、
うん、
ね、9、10、11、12の、まあ、1シーズンと2020年1年のやつを書いてあるやつなんですよ。
うん、
だから、まあ、今ちょうど一番迷いがたくさん、もう迷いに次ぐ迷いだから、
うん、
迷いが迷いすぎて、むしろ平らだよね。
うん、
ある種の自由だよね。
うん、
もう自由すぎてどこに行ってもいいんだけど、じゃあどこに行けばいいのみたいな感じの迷いがあったから、ああ、ちょっと買おうと思って、
うん、
で、これがそのなんか6冊同時に発売されてるわけ。
ほう。
で、その買う前に自分がどのパターンなのかを調べて買ってくださいねっていう形なわけですよ。
うん、
だからなんかまず最初にその今多分もうセブンイレブン関連のなんか調べたら見つかるのかもしれないけど、 なんか一回こうね、ツイッターで流れてて、まずはここでチェックから始まるわけ。で、あ、どれどれと思って調べてみたら、その僕は銀のイルカ座っていうタイプなわけね。
ほう。
そう。それで、その、で、出版というか、発売されている本は、金銀のイルカ座さんはこれっていうのが6分の1個あるわけです
よ。あ、金と銀。
イルカ座の、
うん、中でも、
あ、だから金のイルカ座の人、銀のイルカ座の人がいるんだけど、
うん、
でもその、まあ、その、一冊に金の人と銀の人それぞれ書いてあるから、
あ、
まあ、金、銀のイルカ座の人用の一冊があるわけ、
うん、
で、その他にもいろんな、ね、やつがあって、
うん、
あ、そうかと思って、
うん、
で、まあ、手に取りましてね、
うん、
で、まあ、手に取ったのは買うためだから、まあ、買いました
手に取って返したら買わない、
ね、そうだね、うん、であと立ち読みできるほどの内容じゃないから、
あ、そんな、
うん、そうそう、で、あ、まあ、じっくり読んでるんですわっていう話でおしまいなんですけど、
あ、でもなんかそういうのもなんだろう、一つのまあよりどころというか、なんか背中を押してもらうのに使えるときは使えるなとは思う。
そうそうそう、うん、あとね、まあ、あの本好きの平井さんとかはお分かりの通り、うん、こういうのってその時のひらめきとか、
うん、
出会い巡り合わせみたいなのあるじゃないですか、
うん、
あ、なんか今読みたいって思ったやつが、まあ、多分一番いい本なんでしょうっていう感じがあるんですよ、
う
ん、
そうね、
で、うん、まあ、僕は単純に PR ツイートで心惹かれてしまっただけだから別に、うん、釣られてるだけではあるんですけど も、
でも
なんか、
うん、
普段そんな気にしないけど、今回、あ、なんとなくこれ読みたいなと思って読む。それでさ、
うん、
結果ね、
うん、
なんて言うんだろう。まあ、その、うん、今回のゲッターズイダのこの本のやり方としては、
うん、
まあ、2020年1年間を、が、もう、の運気の動きとかを、月ごとに全部書いてありますよ。あ、月ごとで言えば、うん、月ごとにのページを開くともう日ごとに書いてあるわけですよ。
おお、
だから
詳しい、
ね、もう来年1年の占い結果を全部出てますみたいな。
おお、
で、このだからそれから導き出されて、その何て言うんだろうな、運気の流れをグラフでこう書いてあるわけ、
うん、
でそのグラフは一応今2019年9月からどう動くかっていうのをね、
うん、
こうざっと出てて、でほうほうって思ってパラパラって見てたら、序盤に、あの、2020年は大変なことが多いですけど、
うん、
頑張っていきましょう
ああ
、
ああ
、
そんな、うん、
それでね、なんか、まあ、まあまあまあそうかそうかと思って、うん、たらギリギリ、
うん、
ギリギリね、
うん、
私、
うん、
笠谷浩二、あの銀のイルカ座、
うん、
ギリギリ2019年の90ぐらいがいい時なの。
おお、まだ希望はあるね。
決断するとか、
うんうん、
何か大きな行動を起こすとか、
うん、
90ぐらいはいい感じなの、
うん、
11、12からずーって下がって、
おや、
来年1年は低め、ずーっと低めなの。
お
お、そうかーとね。でもまあ、良きに捉えて、
うん、
じゃあ、いや、ちょっと、90ぐらいに動いとこうかなっつね。
そうね。
うん、
なんか、
うん、
動けるときに動けみたいな、
うん、
早めに動けよみたいな、
うん、
ね。
かもしれない。
うん、
いや、本当ね、2020年はね、あの、うん、本当なるべく、あらゆることを慎重に、現状維持に努めた方がいいよっていう
感じ
がありましたけども、
うん、あ、そうね、
うん、なんか慎重に慎重に気をつけて気をつけてって
それもまたなんか
書いてありましたけど、
押すなよ押すなよみたいな感じ
で、2020年版だから大体そういう内容になっちゃってるんだけど、
うん、
見る限り90、もうここら辺はまだ悪くない、
うん、
悪くないよっていう感じの、うん、もうちょっと僕には時間がない、あと2ヶ月2ヶ月弱しか
あっという間や、
何かするにはもうあと2ヶ月弱しかないから、1ヶ月ちょいしかないから、ちょ、あ、まあ、焦りを感じますけどねでもそれを見たから、
うん、
なんて言うんだろう、悪い結果もちゃんと 直視しなさいみたいなことも書いてあったんだけど、
うん、
で悪い結果にが出ているから、それ なんかなるべくダメージが少ないようにとか、なるべく回避できるように考えていきましょう、
うん、
みたいな結果なわけです、
うん、
だからね、そのこれが場合によっては来年3月ぐらいから運気上がりますって書いてあったら、
うん、
僕今年年内頑張らない可能性もあったからね。
そう、
来年からだからなっつって。
明日から本気出すみたいな、そんな。
ってなってた可能性もあるから、まあちゃんと、来年しんどいかもしれないけど、だったらなおさら今のうちに動けるところ動いておこうかなとか、そういうことをね、前向きに捉えながらね、やっていければいいかなと。そんなことを思いました。ね、セブンイレブン、今回なんかずっとセブンイレブンの話とあんこの話をしましたけど、セブンイレブンで気になった方は自分がどのタイプなのか調べてから買ってみてくださいね、
うん、
そんなわけで今回もお送りしてまいりました三色丼ぶり、このあたりでごちそうさまのお時間となりました。
はい、プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメールフォームも24時間空いてますので、ご意見ご感想疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトも時々ご覧ください。次回の配信は9月21日土曜日です。以上、今回のお相手も、
そうですね、好きな占いはいくつかあって、
しいたけだろ、
そうしいたけ占いと、あと石井ゆかりさん の, 星読みっていう占いも好きで、まあ、どっちも習慣で占ってくれてるんで、それを参考にしつつ、よし一応やってるかって思って過ごすこともあります。あんこ大好き声優平山さゆきと、
うん、僕はね本当に特別占いとかも見ないタイプですし、
うん、
占いはほらいいことだけ信じた方がいいんじゃない、
そうね
っていうタイプだったんだけど、
うん、
そういうタイプですよねってゲッターズ飯田の方に書いてありました。しばらく読んでいきます。笠谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日は、おお、どうした、
アンのつく日はって言いそうになっても今恥ずかしくなっちゃったね。せーの、ワンのつく日は、ワンサイズポッドキャスト。ごちそうさまでした。
おそ松さまでした。見つかるかな、自分らしさだなんて。自分らしさだなんて。自分らしくだなんて。